皆様おはようございます。
おはようございます。
あら、そして今日は、シアトルから恩塚さんもいらっしゃってまして、本当によくいらっしゃいました。1年に1回ですね本当に今日は雨ですけれども、足元の悪い中をこうして共に礼拝に集まってくださったことを本当に感謝いたします。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、今度の日曜日は対抗節に入ります。私たちの主であり、私たちの救い主であるイエス様がクリスマスの夜に都に汚い家畜小屋の中で産声を上げられたということをみんなで学びたい、聞きたい、そしてそのことを共に賛美したいと願うものであります。どうか私たちの心をあなたの御霊で満たしてくださいますように、こうして集まってあなたを賛美することの喜びを共に味わうことができますように導いてください。時を同じくして持たれております私たちの教会会議の仲間の教会、また主イエスキリストにあるたくさんのあなたの教会、その群れを今あなたが祝福してくださいますようにお願いを申し上げます。しばらくの時、この出エジプト記から学びたいと思いますけれども、どうぞあなたが私たちを教えてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先週の月曜日でしたけれども、佐土原教会で執行委員会がありました。で、いろいろなお話があったんですけれども、霧島教会の浅野先生がですね、私のところに来て、先生これお土産だけどつって渡されたんですね。お漬物の何かこう、ものでした。どうしたん。いやこれね、父が、彼が父って言うと塩見さんのことでありますけれども、父が佐藤に渡してくれと言って預かってきたもんだ、もらってくださいと。と思ったんですね。浅野先生たちが宮崎に来てもう4年経ちます。でその前に塩見さんは時々ね、ここにも礼拝に来てらっしゃいましたし、まあみんなで力を合わせて浅野先生を霧島教会にお招きするということで、まあ私たちもお祈りをしたんでありましたけれども、そのことのお礼だというのであります。なんで今頃と思ったんですけれども、後でもうご本人に電話かけてみました。まあありがとうございます、どうしたんですかって言ったらね、先日教会会議の機関誌がありましたでしょう。皆さんもご覧になりましたでしょうか。あれの第1ページ何が写ってたかご覧になりま、覚えてらっしゃるでしょうか。議長と副議長と三役が3人写真に写ってたんですね。そしたら塩見さんがあれ見てすごく嬉しかったっつって、うちの向こうがこんなにみんなに信頼されて副議長になり活躍してるんだ、嬉しいと、そんなふうにおっしゃったんですね。そしてまあ電話の中で、今とにかく毎週もう喜んで教会に行ってると、うちの向こうの話を聞くのが楽しみだと、こういうわけなんですよ。まあ塩見さんにとっては彼は向こうでありますけれども養子じゃありませんので、そこら辺はちゃんと区別をしなきゃいけないなと思ったんですが、私も兄が都の城に養子縁組で行っておりまして、佐藤家の長男ですけれども向こうに行っちゃったんですね。で少しやっぱり寂しい気持ちがしてるのかもしれませんし、お嫁さんであります私の、姉のですね、義理の姉の米さんという人もやっぱり向こうに来てもらったということをちょっ と心に引っ掛けているんでしょうか。この前ある人から、私たちももう年を取ったから最後のその数年間は宮崎に戻したいというようなことを言ったんですね。正則さんを戻したいとでこっちに家を作って住みたいというのことを言って、まあ、それは本人私と兄の間では全然そういう話はなかったんですけれども、そういう、まあ、こう人間関係があるっていうのを、まあ、今回ちょっと教えられたのであります。そして今日はこの18章のですね前半のところに、宗徒モーセの宗徒エトロ、それから、嫁のツィポラ、もうチッポラチッポラって言ってましたからツィポラっていうのがなかなか言いにくいんですけれども、実は家族が帰ってきたというか、まあ、帰ってきたというかモーセのいるところに届けられてきたというお話なんですね。モーセの家族について皆さんとご一緒に今日は考えてみたいと思うのであります。宗法の裏にモーセの家族、神様の祝福があふれてというテーマをつけておきました。でここに1、2、3と番号をつけまして、1はツィポラ、つまりモーセのお嫁さんのことをですね最初にちょっと考えてみたいと思っております。2番目が、宗徒レウエルですね。で3番目にそのこのレウエルとその一族とのその後の付き合いはどうなったかということを考えて、また聖書から学んで、神様の祝福というのは家族、身内、親族にどのように伝わっていくのかいうことを学びたいと思うんであります。さて第一にやっぱり奥さんのことを考えなければなりません。もういちいち聖書を開けませんけれども、皆様方は覚えてらっしゃると思いますが、奥様の名前はチッポラ、チポラと言われております。でちょっと前の方をご覧いただきますと、モーセがそうですね、モーセの生涯をちょっとまず振り返ってみたいと思うんですけれども、大変モーセという人は分かりやすい人生を過ごしました。40年エジプトの王宮で育ちましたね、川で拾われてから。そして彼は私がイスラエルを救い出すんだ、彼らの苦しみから解き放ってやるんだと言って思ったんですけれども、結局彼はその方法が悪くて、パロの王様に命を狙われ、そして同胞たちからもですね受け入れられてもらえなくて、それでまあ人殺し逃亡者として彼はこれから生きなければならないということになったのでありました。行き着いたところがミディアンという場所でありまして、そこの場所に近づきますと、ある時羊を連れた女の子たちが何人かおったんですね。でその兄弟は7人おったと書いてあるんですね。娘ばっかり7人、うちは6人ですけれども半々でありますが、まあどういう家族だったろうかと思いますけれども、その7人の娘が羊を世話をしていたんですけれども、まあ、男の羊飼いがやってきて、なんかこう意地悪をされてですね、羊に水を飲ませることができないような状態、ちょっと嫌がらせをさせられていた時に、まさにその時モーセがそこに来て彼女たちを助けてやった。羊飼いを追っ払って彼らの、彼女たちの羊に水を飲ませてくれたということでありました。で彼女たちはまあお礼を言ったでしょうけれども、そのまんま一回家に帰っちゃったんですね。モーセをほったらかして、そしてその話をお父さんにしますと、お父さんは言いました。何？そういう男性がいたのか、呼んでこいっていうわけでありますね。その時エテロがどういうことを考えたかお分かりでしょうね。何しろ娘が7人もおるんですよね、 しかもいい青年です。エジプト人です。力がある、勇気もある。まあ少し話をして言葉遣いもなかなか良かったっていうことかもしれません。それでお父さんの指示で娘たちはまた戻っていって探してモーセを自分の家に連れてきたのでありました。モーセもそこで一緒に暮らすということになってしまったんであります。と当然お父さんはですね、うちにおる娘のうち誰をまあこの男に嫁がせようかということを考えたと思うんですけれども、誰っていうことはちょっと書いてないんですね。何番目ということが分かりませんけれども、まあ当時のですねいろいろな習慣から言うと、まあ長女っていうふうに考えるのが当たり前じゃないでしょうか、ね、2番目3番目を先に嫁がせるとお姉ちゃんたちがなんでまたお父さん私っていうふうにね思うかもしれませんので、やっぱりまあ長女って考えてもいいんじゃないでしょうか。そのツィポラと結婚したということであります。そして子供が与えられました。最初の子供がゲルショム、2番目も生まれました。で最初のところでは書いてなかったんですけれども、今日読んでいただきましたところでは名前がちゃんと乗っかっておりまして、エリエゼルと名付けたと書いてありますね。でモーセはこのアラノのミディアンの40年の間何をしていたでしょうか。彼はシュートのエトロの羊を飼っていたと書いてあります。自分の羊じゃないんですよ。シュートの羊を飼っていた、つまりまあ早い話が婿殿ですよね。はい、彼はエトロの大事な大事な長女の婿殿でございました。その家をもしかすると継ぐかもしれないという期待や、そういうみんなの、まあ、理解というものがあったんじゃないでしょうか。40年ですよ。40歳から80歳ですよ。ところがもうご承知のように、ある時モーセは神様から、お前今から行ってエジプトで苦労しているイスラエルの人たちを解放させてあげなさい、連れ出しなさいと言われたのでありました。モーセはそのことをお父さんに話しまして、そしたらお父さんはですねそのことを心よく理解をして、まあこんなふうに言ったというのが前のところに書いてありましたですね。すいません。あ、そうだそうだ。4章の、18節以下のところですね。モーセがシュートのエトロのもとに戻ってエジプトにいる親族のもとへ帰らせてください、まだ元気でいるかどうか見届けたいのですと言うと、エトロは言った、無事で行きなさい。本当のことはどうやら言ってないみたいですね。この時にはね、親族に会いたい、だから行かせてください、無事で行きなさい。まあですからここでまあそのいわゆるエトロの家族、そしてモーセとその家族の本当に親しい、まあいい人間関係を見ることができると思うんですね。私は神様から証明を受けました、行きますってですね誰にも相談しないで突っ走るということをモーセはしなかった。これはやはり私たちが家庭生活を送る上でとても大事なことだと思うんです。愛は非礼を行わない、ちゃんと家族に関係者に理由を説明して、こんなこんなでしばらくこの家を出ていきたいということを説明して理解を得て、そして彼は仕事に取り掛かったのでありました。 しかしその時ですね、実は不思議な出来事が起こったのを、実は前回はですね4章を学んだ時には飛ばしてしまったんですけれども、4章のそうですね24節以下のところをちょっとご覧いただきたいと思います。4章の24節以下、途中あるところに泊まった時、主はモーセと出会い彼を殺そうとされた。びっくりしますよね。モーセ行ってくれ、なんとかかんとかって言いながらも、これでもかこれでもかって言ってくれって言われて、うん、分かりました、じゃあ行きますって言ったのに、いざ行くとなったら24節のところでは、主はモーセと出会い彼を殺そうとされた。何があったんでしょうか。それを見ました奥さんのツィポラがとっさに石刀を手にして息子の包皮を切り取り、それをモーセの両足につけ、私にとってあなたは地の花婿ですと叫んだので、主は彼を離された。地の花婿事件と言ってもいいんじゃないでしょうか。神様はどうしてモーセを殺そうとされたんでしょうか。その理由ははっきり書いてありませんけれども、この流れから言うと、どうやら割礼と関係がありそうですね。そしてモーセの2人の息子は多分この時まで割礼を受けていなかった。で、奥さんはほらモーセと夫婦ですから、モーセの割礼をちゃんと見てるわけですね、知ってるわけですね。そして割礼がどういうものかっていうのはモーセからも聞いていたでしょう。おそらくイスラエルにとっては大切なもの、神様との契約の印であると。しかしどうやらモーセは自分が入り婿だもんだから息子に割礼をやってなかったようですね。でとっさに彼女はそのことに気がついて、息子の包皮の皮を切り取ってモーセの足にくっつけたということでありました。割礼というのはイスラエルと神様の契約でありました。その契約を守ります。当然彼は指導者になるわけですから、その指導者が契約をちゃんと守らなければいけない。チッポラはそのことが分かって息子の包皮を取ってモーセの足にくっつけたということでありました。しかしその後、その、モーセとチッポラと二人の息子はエジプトに行かなかったんですね、どうやらね。もしかするとモーセはこれから先起こるいろいろな危険な出来事をチッポラに味わわせたくない、そういう意味でもうちょっとね実家に帰っておいでということだったんじゃないでしょうか。それでこの今日の読んでいただきました18章のところで、シュートのエテトロが、チポラとそれから2人の息子を連れてモーセに会いに来るという出来事が起こっているわけです。しかし皆さんちょっと考えてみてください。出エジプトのこの期間というのは大体どのぐらいだったっていうのを前にお話ししたことがあると思いますね。ナイル川がですね真っ赤な地の色に変わるというふうになったのが多分10月か11月頃だろうと言われております。そして唐の災害が起こって最後に長子たちの命が取られるっていうのはまさに杉越の祭り、今でいうイースターの時期だったんですね。その半年間チポラはいなかったんです。エジプトへ下ったあの塔の災害もイスラエルの人たちがエジプト兵の兵隊から追っかけられてもう どうしようもなくなった時にモーセが杖を航海に差し出したら風が吹いてきて海が分かれて、そこをイスラエルの人たちが必死で逃げていった。エジプトの兵隊がそれを追っかけてきたら海がまた元のように戻って、 彼らが全部溺死してしまったという、そのような不思議な御業をチッポラは全然知らないんです。見ていないんです。これはちょっと残念かもしれません。お腹が空いた、食べるものがないという時に天からマナが降ってきました。その神様のパン、マナもモーセはモーセの奥さんでありましたツッポラはまだ食べたことがないという現実がこの18章のところではあったのでございます。まあこの週報の裏のところに、後で出てきますけれども、民数記の12章の一節のところでですね、モーセのお姉さんのミリアムとそれからお兄さんのアロンからですね、モーセは外国人を嫁にしとるってからですね言われるところがあるんです。これはもちろん神様がお聞きになってミリアムとアロンを、裁かれるということになるんですけれども、やっぱり家族の中でモーセと嫁の立場というのはちょっと微妙なものがあったかな、そういうふうに思うんですね。さて次にこの宗徒のことを学んでいきたいと思います。宗徒の名はレウエル、名前がいくつもあります。レウエルと言われております。レウエルの娘、チポラということでございました。でこのレウエルにはエトロという名前がついておりまして、これは別名、おそらく職業上 の、 あの名前でしょうかね、立場だったんでしょうか。あの私もいくつもの立場を持っておりますけれども、そういうものがこの一つがエテロだったんじゃないでしょうか。それから民族的に言えばケニ人という、まあ、人種の中のものであったし、ミディアン地方で祭祀をしていたということであります。4つありますね、ここでもね。でモーセとの出会いは、ある時娘たちが羊飼いに行ってて帰ってきたらですね、お父さんこんなことがあったよって言ってですね、モーセの話を聞いた。おお、エジプト人か、なかなか親切な人だな。それで終わらなかったんですね。うちには娘が死にもおる呼んでらっしゃいと、こういうことでですね、呼びに行って連れてきてもらったら、なかなかいい男じゃないですか。それでモーセにお願いをして、あなた一緒にここでやらんということになったんでしょう。そのうちにモーセも覚悟をいたしまして、この家族と生きることにしたのでありました。でそのうちにやっぱりそれだったらっていうんで、お父さんの指図ですね、まあ、当時はそういう結婚の形態があったと思いますけれども、お父さんの指図でツィポラがモーセの妻になったのでありました。ところがですね、ちょっとこれ興味深いことなんですけれども、創世記の36章の10節っていうところにこんな言葉が乗っかってるんですね。エソーの子らの名は次の通りである。すなわちエソーの妻アダの子はエリパズ、エソーの妻バスマテの子はレウエル。ここでその、同じ名前のレウエルっていう人が出てくるんです。私はあれこれちょっと変だなと実は思ったんですね。と言いますのは、このエソーっていうのはアブラハムの息子イサク、イサクの子供がエソーとヤコブでしたでしょ、ね、そうするとずっとご先祖様じゃないですか。でレウエルは、ここにいるレウエルはもうそれからモーセだってね、あのエジプトに下ってからもう300年以上経ってるわけですから、ちょっと時間が合わないなと思ったんですけれども、私はその時にこれはですねこういうことだろうと考えたんです。マタイによる福音書の一番最初のところに、 アブラハムの子、イサクの子、イエス・キリストの系図って書いてあるでしょ。え、イエス様のお父さんはアブラハム、イエス様のお父さんはダビデ、そんなことないですよね。全然時代が違います。それは子孫という意味だと思うんです。で、かなりこう飛ばしてある。ここでもおそらく、そのエソーの子孫だということを言いたくて、ここでエソーの妻バステマの子は、バスマテの子はレウエルという、まあ言葉になったんだろうと思うんですね。さて、このような人、レウエルさん、何歳ぐらいだったでしょうか。いかがでしょう。はい、順当に考えていかがですか、豊脇先生。だってモーセの妻の父ちゃんよ。うっさー、モーセがだって80歳過ぎてるもん。ですよ。はい、もっと上。100ですね。おそらく100歳、80歳の方いらっしゃいますけど、100の方はまだここにはいらっしゃらないわけですけれども、そのようなエテロがですね、娘と孫を連れてやってきた。この人元気ですね。ねえ、素晴らしいと思います。そのエテロが彼のところにやってきて、会いたいと言ったのでありました。さて、皆様ちょっと考えていただきたいことがあるんですけれども、40年前モーセがエテロの家にやってきた時、そして彼が40年間エテロの婿殿としてエテロの羊を飼っていた、その時代のモーセと比べて、モーセが家を出て行って半年経ってエテロがモーセのところに来ました。どうだったでしょうか。エテロ、修法の表を見てください。まあ、とにかくイスラエルの人たちがたくさん人数が乗ってるのがいいと思ってこれを探したんですけれども、大群衆を引き連れて、聖書の中には男だけで60万人を連れてやってきた。全部ではおそらく150万200万という人々を連れてモーセが率いてエジプトを脱出してそこにいるわけです。婿殿のエトロと、ああ、モーセと、今のモーセと、なんと違うことをエトロは見たでしょうか。皆さんいかがですか。最初に浅野先生ところの、婿殿の話をさせていただきましたけれども、それどころじゃない。霧島教会が200万人の教会になったようなもんじゃないでしょうか。そしてエトロはそこに着きました。しかしすぐ、いや、モーセと言えないんです。中に取り次ぎが入ってるでしょ。だから呼んでもらわなきゃ会えないような、いや、その頃モーセもやはり万が一の覚悟を考えて、彼の周りには腕の立つ兵隊が何人も守っていたと思うんです。シークレットサービスが彼にはついていたはずです。そのようなモーセです。エトロはどれほど嬉しかったことでしょうか。私の目に狂いもなかった、よしと、彼は喜んだと思うんですね。育ててきた甲斐があった、そう思ったんじゃないでしょうか。家族の中で大事なことは、その時いろいろあってもやっぱり将来を見つめてその人を大事に大事に育てていく、これだと思うんですよね。 今家方先生は宮崎南教会の牧師でありますけれども、今年の総会で博多選挙委員になってしまいました。それから私もびっくりしたんですけれども、牧師会の世話人になってしまいました。以前私がさせていただいたことがありますし、その後は今議長をしております木田先生が世話人をしていたんですけれども、誰を選ぶかという段階でどういう風の吹き回しか、家方先生が世話人になってしまったんです。まあ中身は別として形はもう十分整っているというふうに言ってもいいんじゃないでしょうか。私は本当に教会は、私どもの教会は本当にある意味いろいろな祝福をいただいているなということを考えるのであります。3番目に、その後のこのエトロとその一族およびモーセとその後継者たちのですね、イスラエルのお付き合いはどうなったか、そこに神様がどんなふうに働かれたかというのをちょっと考えてみたいと思うのであります。この週報の裏の3のところに、民数記の10章の23節のところをことを書いておきました。こういう言葉が出てくるんですね。モーセは義兄にあたるミディアン人レウエルの子ホバブに言った。あれあのホバブっていうのはレウエルの子、男の子ですよね、というふうに書いてありますから、この後あの七人の娘のほかに息子が生まれたのか、それとも新共同訳は義兄って書いてあるんですけど、義兄だとちょっとなんか考え方が合わないんですね。義兄だとお兄さんになりますから、もしあのモーセが長女と結婚していたら男がいたはずなのになっていうことになっちゃうんですけれども、まあ他の翻訳ではですね、あの息子と書いてありますので、必ずしも義兄、兄にあたるかどうか分かりません。ちょっとあの聖書を調べてみましたけれども、そういう言葉でした。まあ、そこはそれとしてですね、このいわゆるレウエルのその仲間っていうか家族親族にモーセが勧めた言葉が書かれてあるんです。私たちは主が与えると約束してくださった場所に旅立ちます。一緒に行きましょう。私たちはあなたを幸せにします。主はイスラエルの幸せを約束しておられます。いいですね。現に我々はあのような大きな大事件を通ってきましたけれども、守られて神様のお言葉の通りにここまで来ました。そして新しいイスラエルの民族ができます。あなた方のためにも場所があります。いらっしゃい。招けるんですね。そういうふうに家族伝道じゃないですか。そして後にケニビトは彼らと一緒に住んだという記録が他の聖書の箇所に何回も出てまいります。俺たちはイスラエル人だけということは決してありませんでした。いろいろな関係でモセだってミディアン人の奥さんと結婚したんです。そのようなところにまで神様の祝福が及ぶ、我々が救われたことによっていろんな関係者に神様の祝福が及ぶ、このことを確信を持っていこうじゃありませんか。今日は最初に、使徒言行録の中のあの有名な言葉を読んでいただきました。使徒言行録16章の31節、二人は言った、主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われます。この町には 私の民はたくさんいる、あなたの隣にいる、そのことを今日覚えましょう。この前いつも紹介をしておりますが、小畑先生の今日の祈りの中にこういう言葉がありました。昨日の言葉です。あなたの隣人をあなた自身のように、レビ記19-18、私の心の主なる神様、私の心は私のことだけにかかずらって、隣人を世界を忘れて過ごすことがないように守ってください。私が地の塩であり世の光であることをいつも自覚していきますように。塩は己を溶かして周囲を味付け、灯火は己を燃やして周囲を明るくします。皆さん、灯火というのは、私たちは今もう電気をいつも使ってますけれども、本来というかもともとというかこういうものであります。自分を燃やして周囲を明るくする。地の塩のくせに己を固めるばかり、世の光のくせに己を温存するばかりでは何にもならないことを明記させてください。私は隣人のためのもの、世のためのもの、主イエスのためのもの、そして神のためのものとわきまえて、内に向く目を外に向け、隣人の成功にはたとえそれが自分には何の得にならなくても自分のことのように喜び、隣人の悲しみには自分に何の被害を及ぼすものでなくとも我がことのように痛む心を置き、忘れることがありませんように。お祈りします。天の父なる神様、本当に私たちは自分勝手なものであります。家族の中でも夫婦の中でも自分と思いますけれども、主よ、私たちは世の光である、地の塩であるとイエス様は語ってくださいました。もちろんイエス様が私たちをそのようにご自身を捧げて、ご自分の血を流し肉を裂いて愛していてくださったということがあって、私たちにそのように語りかけておられることを感謝します。どうかこのクリスマスにそのイエス様を仰ぎ見ることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをします。アーメン。